ヨナ書4-5-11。ヨナは町から出て、町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようと、その影の下に座っていた。神である主は一本の塔駒を備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影として、ヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの塔駒を非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその塔駒を噛んだので塔駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに仰せられた。この塔駒のためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの塔駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。
みんなお魚に食べられた人知ってる？お魚を食べた人じゃないよ。お魚を食べた人ならいっぱいいるけど、お魚に食べられた人ってめったにいないよね。私は子供たちにヨナのことを話すときにはいつもそう言って始めるのです。ヨナのストーリーは子供たちの好きなお話のトップ10に入るでしょうね。けれどもヨナは単なる物語のキャラクターではありません。歴史上の人物です。そしてまたヨナ書もただ面白いだけのものではなく、神様からの大切なメッセージを私たちに伝えてくれる予言の書物です。聖書でヨナの名前が最初に出てきますのは列王記第2の14章23節から25節です。こう書かれています。ユダの王ヨアシュの子アマツヤの第15年にイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪から離れなかった。彼はデボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェル出身の預言者アミタイの子ヨナを通して語られた言葉の通りであった。北王国イスラエルではエフがアハズの子ヨラムと母親のイゼベルを滅ぼして王になりました。その後その子孫のエホアハズ、ヨアシュ、ヤロブアムが北王国を治めた。でソロモンの死後北王国を作ったのも同じ名前のヤロブアムですから、こちらのヤロブアムはヤロブアム2世と呼ばれます。でヤロブアム2世と深い関わりがあって、その宮廷預言者のような立場にあったのがヨナではなかっただろうかと、そう思われます。で主はこのヨナにニネベに行くようにお命じになりました。でニネベはティグリス川の上流にありますアッシリアの首都です。でアッシリアはソロモンの死後イスラエルは南北に分かれましたが、その頃から周りの国々を征服しまして帝国を作るようになります。 で大きくなってイスラエルやユダにもその手を伸ばし圧迫していたのです。ですからイスラエルから見たらニネベは敵国です。敵の国に行ってそのために予言する、それはヨナにとっては我慢のできないことでした。ニネベには陸路を使って東の方に向かいます。ところがヨナは港から船に乗って西の方に、全く逆の方向に向かっていったのです。ヨナは主の預言者でありながら公然と主の命令に逆らいました。そのためにヨナの乗った船は嵐に遭いました。乗組員も乗客もこの嵐を乗り切ろうと懸命になっていたのに、ヨナはといえば船底で一人眠っていたというのです。ヨナは自分のせいで嵐が来たことを知っていましたから、自分を海に投げ込めば、嵐は止むだろう、そう人々に言いました。人々はそんなかわいそうなことができないというので、なんとか船を立て直そうとしたんですが、どうしてもできなくって、やむなく人々はヨナを縛って海に投げ込みました。ヨナは海の深みに沈みましたが、主が備えてくださった大きな魚に飲まれ、その中でなんと生き延びたのです。で無事にまた陸に戻りました。結局ヨナはニネベに行って予言することになりました。ところがヨナが伝えたのは、40日するとニネベは滅ぼされる、その言葉だけでした。ニネベの町は行き巡るのに3日かかるほどの大きな町でしたのに、ヨナはたった1日しかニネベの町で予言していません。それにもかかわらず、ヨナの言葉を聞いたニネベの人々は王様から始まりまして、身分の高い者も低い者も家畜までもが灰をかぶり荒布をまとい断食し悔い改めました。歴史の記録によりますと、アッシリアの王アダド・ニラリの時にアッシリアに改革が起こりました。アダド・ニラリとそれに続きます3人の王様の間、アッシリアの征服政策が中断されたことが知られています。でそれはヤロブアム2世がイスラエルを治めておりました41年間、つまり紀元前の786年から746年の間ですね。それとちょうど一致するのです。ヨナのニネベでの予言がアッシリアの政策を変えました。イスラエルはそのためにアッシリアの圧迫から救われて、失った領土を取り戻すことができたのです。列王記第2:14-25に、彼、ヤロブアムはイスラエルの領土を回復した。それはヨナを通して語られた言葉の通りであったと書かれている通りですね。ヨナ書に書かれていることは歴史の事実なのです。で、ヨナの予言は当時の世界に平和をもたらしたのですから、ヨナは満足して当然でした。ところがヨナは不満でした。ニネベの人々が悔い改めてその町が滅ぼされないことに不満を持ったのです。ヨナは自分が予言した言葉の通り40日してニネベが滅びてしまえばいいと思いました。それで主がニネベの町を滅ぼすのを見届けようとして、町を一望できます場所に小屋を作ってニネベの町を見張っていたのです。今でもニネベの廃墟には高さ30メートルほどの丘があります。それは地元の人たちはヨナの丘と呼んでいるそうですが、 まあそこにヨナが小屋を建てたんだろうと思います。ヨナが建てた小屋のそばに主は唐ごまを生えさせてくださいました。唐ごまというのは皆さんご覧になったことはありますか？これはヒマという別名を持っています。この種からヒマシユというのを作るのです。で、これは3メートルほどの高さまで伸びます。で、その葉っぱというのはこう手のひらの何倍もある大きな葉っぱなんです。ですから、この唐ごまはヨナの小屋に涼しい日陰を作ったのです。そこでヨナは唐ごまをとても喜びました。ところが、次の朝起きてみると、唐ごまは虫に噛まれて枯れてしまっていました。日が高くなると焼けつくような東風がヨナを襲いました。するとヨナは癇癪を起こしてこう言ったんです。私は生きているより死んだ方がましだ。ヨナは先にはわがままな子供のように主の命令に逆らいました。東に行きなさいと言ったら西に行ったんですね。で、ここではもうだだっこのように不満をまき散らしています。ヨナは怒りの感情にとらわれていたんです。怒りのすべてが悪いとは思いません。正しくないことに対する怒り、それは正義を保つ防波堤になります。しかし、聖書は言います。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。怒ることがあっても、憤ったままで一日を終えてはいけない。次の日まで持ち越してはいけない。と聖書が教えているわけです。たとえそれが正義の怒りであったとしても、怒りが憎しみに変わることがあります。そして私たちは罪を犯すことが多いんです。怒りということが習慣になりますと、それが正しいか間違っているか、そのことは関係なく、自分の気に入るかいらないかで判断するようになる。気に入らないことがあるとすぐに怒りの感情で反応してしまう。そういう態度を改めておかないと、その人の人生でやがて、大きなトラブルを招くことになります。A bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you'll never go anywhere. 悪い態度というものはパンクしたタイヤのようなものだ。取り替えない限りどこへも行けない。怒りは正しく取り扱われなければなりません。けれども、それは自分の力ではできません。私たちはみんな主から教え、悟らされて怒りというフラットタイヤを変えてもらわなければいけないのです。主はヨナの態度を改めさせようとしてこう言われました。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。主は怒りの感情にとらえられていたヨナに極めて単純な真理を示されました。一本の唐ごまと12万人の人々とどちらが大切なのかということです。私たちは怒りにとらわれますと、ごく当たり前の真理、当たり前のことが見えなくなってしまうのです。イエス様は言われました。今日はあっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。マタイの7-30です。主は、唐ごまをはじめ、野の草の一本一本に至るまで、 その上に慈しみを注いでくださっています。そうであるなら、それに勝って人間を愛し、憐れみ、心にかけてくださらないはずがないのです。まして、ニネベの12万の人々が死の前に悔い改めている、それを憐れんでくださるのは当然のことです。ヨナはそのことを学んだのです。ヨナはもともと典型的なイスラエル人でした。イスラエルを思う愛国者だったでしょう。しかしそのために神様の愛を狭く考えていました。神様の愛はイスラエルにだけ向けられていて、他の国々は神様の怒りの対象でしかない。そういう考え方ですね。しかしヨナはイスラエルだけが正しいのではない。異邦人だけが罪深いのでもない。そのことを学びました。イスラエルの人々は自分たちは神に選ばれたものだということを、そういう誇りを強く持っていました。確かにイスラエルは神に選ばれた国でした。けれどもそれはイスラエルが優れていたからではない。他の国々が劣っていたからでもないのです。イスラエルが選ばれたのは、その頃カナンの地で希流者であった本当にごく少数の人々、またエジプトで奴隷であって苦しめられていたその人々、それを主が憐れんでくださったからです。ですから、イスラエルは神の選びを喜び感謝することはできましても、それゆえに他を見下すことはできなかったはずです。ところが、神の民は誤った先民意識を持ちました。神様の恵みを独り占めして、それを他の国々に明かしすることを忘れたのです。主はヨナに、そして人々に、ご自分の大きく広い愛を教え、神と人々に対する間違った態度を改めさせようとなさったのです。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの遠駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町、ニネベを惜しまないでいられようか。そこには、右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。ヨナ書は、ここで終わっていますね。神様の質問で終わっています。ヨナの答えは書いてありません。まあ、いくらわがままなヨナでも、この神様の言葉には反論できなかったのだろうと思います。おそらくこの言葉を聞いたとき、ヨナは、主に裁かれなければならないのは、あのニネベの人々ではなく、ニネベの人は悔い改めました。悔い改めるのをしていない自分なのだということに気がついたのだろうと思います。ヨナは悔い改めたニネベの人々を主が憐れんでおられる。そのことに怒りを発しまして、ニネベの滅亡を見届けようとしました。しかし主の言葉によってヨナもまた自分もまた悔い改めなければならない、悔い改めを必要とする罪人であることを身にしみて分かったのです。列王記第2の14の25で、ヨナは主のしもべと呼ばれていますね。少しも主のしもべらしくなかったヨナが、その後主に取り扱われて変えられていったことが分かります。人は、真実に悔い改めることで、聖霊の働きを受け、古い性質から清められ、新しい人になることができるのです。罪がわかるというのは、世の中は悪い、人間には罪がある。そういう一般的な真理を認めるということではありません。 他の誰かが罪人だというのではない、この私が罪人なのだということを知って初めて私たちは聖書が教える罪ということがわかるのです。そして自分の罪を心から悔い改め、主の憐れみを求め、その罪から救われて、初めて主の恵み、憐れみがどんなに広く深いものかがわかるようになります。時代は聖書からずっと後になりますが、ジョン・ニュートンのお話をしましょう。ジョン・ニュートンは、船長であった父親に従って船員となり、奴隷の輸送船に乗って働いておりました。その頃の彼の生活は、酒やギャンブルに浸った荒れ果てたものでした。しかし彼は本気になってその罪を悔い改めました。彼は船員を辞めまして、1755年に聖職者への道を歩み始め、1764年、39歳の時に英国教会の司祭、牧師になりました。当時イギリスは奴隷貿易で利益を上げていたのです。けれども、ニュートンは63歳の頃でしょうか、1788年、奴隷貿易について思うというパンフレットを出版しました。そこには、彼が勝って奴隷貿易に船員として関わった。その自分の罪を告白している。そういう言葉がありました。奴隷貿易の非人道性をそのパンフレットによって人々に訴えたのです。ジョン・ニュートンの勇気ある行動は、奴隷貿易の廃止のために働いた若き国会議員、ウィリアム・ウィルバーフォースを励ますものとなりました。ウィルバーフォースが提出した法律は1807年に成立いたしました。ジョン・ニュートンはその成立を見届けてからその年の12月に要されました。賛美歌、Amazing Grace。これは1772年にこのニュートンによって書かれたものなのです。その第一節目はこうあります。Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.ニュートンは自分をレッチと呼んでいます。この言葉には悪党とか人でなしという意味があるんです。ニュートンはそんな言葉を使ってまで自分の罪を徹底して悔い改めています。そしてそんな私に神様の恵みが注がれた、その恵みに彼はアメイズしたのです。驚いたのです。それでその賛美の書き出しを Amazing Grace としたのです。自分の罪の深さを知る者だけが神様の恵みの高さに感動することができます。ヨナ書はイスラエルの敵であったニネベの人々さえも愛してくださった主の大きな愛を教えています。またそれと同時にわがままで反抗的で気まぐれなヨナに忍耐の限りを尽くし彼を教え諭してくださった主の深い愛を教えています。聖書は言います。主はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ペテロ第2の3の9です。私たちは皆、この主の忍耐と憐れみによって救われました。 自分の何か良いこと、功績によってではありません。この愛をさらに知り、その恵みを褒めたたえ、そして人々に証しをしていきたい。そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、ヨナの物語を通して、あなたの愛の広さとともに、その深さを教えていただき、心から感謝します。あなたの愛によって、私たちは真実な悔い改めに導かれます。そして悔い改めを通して、さらにあなたの愛を知ることができました。私があなたの愛を受けているなら、他の人はなおさらのことです。あなたの愛をより強く確信して、主はあなたを愛しておられると他の人々に知らせることのできる私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。